新しい年を迎えると、普通新しいというと何でも嬉しいものなんですけども、ここ数年は本当に新しいイコール先行きが見えないという不安の方もだいぶ大きいなということを感じます。一つはそういう時代になってきている、昔のようないわゆる右肩上がりの成長が望める、つまり先行き見えないけども期待の方が大きい時代とは違う、どちらかというと下り坂になっているような、現状維持ができたらむしろ嬉しいと思うような、そんな時代でもあり、また私自身の年齢がやっぱり下り坂の年齢になってるな、あれができるかこれができるかという思いが、20代30代の時のあれができるかこれができるかと今のあれができるこれができるは全く違うなと、皆さんもっとそうだと思うんです。あれができるこれができるどころか、あれもこれもできなくなってきて、つまり新しい年ということは一つ年を重ねますから、さーっとどれだけのことができるだろうかと、そういう本当に不安が多くなる、そういう時なのかなと思わされます。そんな時にふっと思わされたのが、ある人の言葉です。人間は足し算で考えやすい、いろいろと積み重ねていって、そして最後ゴールにという、で今でも足し算どころかだんだん年取っていって引き算になっていくんですよね。積み重ねていく人生ではなくて、人をずつ取り去っていくような、何が残るんだろう、だんだんだんだん取り去られていくので、も一生懸命それが、取り去られないように一生懸命守ろうというのは内向きの、つまり新しいと言われると、いやもう今更新しいことはできませんと、何とか自分の今あるものも少しでも奪われないように守っていくのが精一杯ですと言って、どんどんどんどん小さく小さくなっていっている、全体がそうあるような中にないか、じゃあどう生きればいいのか、いや今から、つまり足し算というのは今を基準にしてゴールまでどれだけ、でも私たちはゴールは確実なんですよね。足し算していかなくていいんだと、足し算してゴールにたどり着くのではない、もうすでに天国という、まだもう私たちはもうプラスなんですよ。そこからずっと遡っていくと、むしろいろいろ積み重ねていってそこに行けなくなってはいけない、むしろあれをこれをあれもいらないではないか、これもなくても天国ではないか、永遠の命ではないか、ならば何を私たちは第一とすべきか、神の国でと、神の義この方と、そうするならば私たちは新しい年もこの方がそう平安と希望に満たされますし、またこの方はあなた方に災いを与えようというのではない、私はあなた方に将来と希望と平安を与えようとしている、そのことを本当に覚えたいと思います。そうしてそのために御子を犠牲にされたお方である、そのお方がどうして私たちを途中で終わらせるようなことがあるだろうか、必ずこの方は最善をもって私たちを御国へと導いてくださる、そのように共に歩んでいくものとさせていただきたいと思います。もちろんその歩みは決して簡単なものではありません。イスラエルの一人一人が、その今の私たちが目指している御国と同じ約束の地であるカナン、 そこに行くときに、まあ、これから先本当に難しいことが次々と起こってくる状況の最初としてこのヨルダン川を渡るという記事が書かれてあります。神様ご自身も、まあ、このようにヨシアを通して語っています。3節と4節にこう語っておられます。レビ人である祭司たちがあなた方の神主の契約の箱を書き上げるのを見るならば、あなた方はそのところを出立してその後に従わなければならない。そうすればあなた方は行くべき道を知ることができるだろう。あなた方は前にこの道を通ったことがないからである。新しい年を歩む不安、だんだんだんだん年を重ねていくごとに増えていく不安というのは、まさにこのあなた方は前にこの道を通ったことがない、まあ、私たちみんなそうなんですよね。通った道を、通ったことのない道を私たちは行こうとしている。神様は私たちができるからといって大丈夫だよと送り出してくださるわけではない。むしろそうでないことの方が多いのではないかと思われます。マリアにも、マリアがそれをする力があるから蜜月を告げられたのではない。むしろ神には何でもできないことはありませんと、もう神様がおられなければ到底不可能だと、だからこそあなたにそのことをしてほしい。マリアもその約束をいただきました。ヨシアもいただきました。あなたが共におられるならばと、あなたが共におられないならばどうすることもできない、まあ、もちろんもし私たちがいやあなたにはそれができる大丈夫だと送り出されてそれが実現したとして、神様は何のためにおられるんですか、私たちだけで大丈夫ですよねと、そうなるわけなので、まあ、考えてみたら当然神様は私たちに命じられることは私にはできないこと、それを命じられることはあり得るんですね。行ったところのない、通ったことのない道、それを行きなさい。もちろんそのために契約の箱、その後に従う、後ろから行けではない。これは本当に感謝だな。イザヤ書にもこのように神様が約束をしてくださっています。イザヤ書の52章の12節も、旧約聖書の1021ページ、このような神様の約束が記されています。イザヤ書52章12節、あなた方は急いで出るに及ばない。また飛んでいくにも及ばない。主はあなた方の前に行き、イスラエルの神はあなた方のしんがりとなられるからだ。実はこのヨルダンの出来事は本当にその通りでした。契約の箱を持って神様は前に立たれる、まあ、その2000キュビットの距離を置かなければならないと、もう間違って横に並んだり前に行ったりしないようにと、2000キュビットっていうのは900メートル、まあ、ほとんど1キロメートル、まあどうしたと追い抜くことはできない、もうこのお方が先頭だ、はっきりする距離で神様が先頭に立たれる。しかしその契約の箱を担いだ祭司がヨルダンに踏み入れとどまるんですね。つまり先頭となってくださったその神様は最後までイスラエルを渡りきるまでそこにおられ、実はしんがりともなる。一生懸命神様を追いかけるだけではない。私が大好きな足跡という詩があるんですけども、あれは後々知ったんですけど実体験に基づく詩だそうです。 その人が思い悩んで砂浜を歩いていると足跡が2つあった、2人もあったと。それ人生を振り返ってみるときにずっと足跡が2つ、それはイエス様と私がずっと一緒にいたという印だ。ところがあるところ1つしか足跡がないので、どうして、しかもこの時は一番大変な時だったじゃないですか、どうしてその時に一つしかないんですかというと、主はこう答えたと。その時は私があなたをおぶったから一つなんだよと。最も大変な時には私をおぶったんだよ。実は身分の違う、全く違う、また育ちの全く違う2人が結婚しようとしていた時、